紫の飛行源氏、パーソナリティの紫です。この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりお送りしております。ということで、前回の放送に引き続き、今回もゲストに逆さエレンオーケストラのベースリサックさんに来ていただいております。
リサックです、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますってな感じで、前回もかなり、
はい、
ちょっと私自身が舞い上がってちょっと喋りすぎました
楽しかったですね。
申し訳ありません。そんなこんなでね、11月に入りましたが、はい、ね、皆さん風邪ひいてないか不安ですが、どうなんでしょうね。少しは今より昼間も寒くなってるんでしょうかね。
ひいてますよきっと、ね、皆さん風邪ひいてます
そんな皆さんご健康にはお気をつけながらということで、はい、ね、11月寒い冬とかはどう、好き？
得意ですよ。
やっぱ北海道だから
生まれも育ちも北海道なのでで
もなんか北海道の人って逆に寒がりだったりとかってするって言わない？
関東に来るとまずお家の作りが違うので部屋がすごく寒いんですよ、はいはいはい、で
床暖房とかないもん
ね、はいはい、で北海道って備え付けでストーブが必ずお家に1台ついてるんですよ。
備え付けで、
はい、
すごいね。
こっちって最初からエアコンついてるじゃないですか、はいはいはい、当たり前のように。北海道は当たり前のようにストーブついてるんですよ。
で、そうなんだ。
窓も二重構造で壁も厚いので家の中ってあんまり寒くないんですよね。すぐ温まりますし、で建物の中がやたらと暑いので結構みんなダウンコートの下 T シャツの人がいたりとか、はい、シャツ1枚とかなんですけど、寒さに耐性はあるんですけど室内が寒いことに慣れてないですよね、
はいはいはい、そういう部分だ
よ
ね、
はい、
私暑いのも寒いのも苦手なんで
分かります
ね。私もでもね、暑いのも寒いのもダメ で、
はい、
で暖房のあんまり暑いのも苦手で、だから私も真冬でもダウンの下に T シャツタイプです。
あ、はいはいはい、一緒ですね
一緒ですみたいなね。本当にそんなこんなでございますが、はい、逆さエレンオーケストラ11月はどんな感じですか？
11月はライブが決まっております。
お
11月19日、
はい、
渋谷ホームさんでライブをさせていただくので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。そんな11月のライブに向けて何か、きっと11月まあ実はまだ10月なのできっとこんなことしてるんだろうなみたいなのはありますか？
ですね、現在、まあ、まだ10月なんですけど、逆さエレン実はレコーディングをしておりまして、まあ、そちらのが iTunes で配信される予定なんですが、そろそろ配信の発表ができる頃なのではないかなと。
お
頑張ってます今とっても。
曲は今まで出た曲とかも
別ですね。
全然別、
新曲を。
おお、それは楽しみ。
おります、
それは楽しみ。
皆さんぜひ
ぜひ、じゃあ新曲が出たらまたこちらの番組でも、
はい、いやもちろん
勝手にこそっと流させていただきますので
お邪魔します。
先に、はい、先にご了承取らせていただいておこうかなと。
はい、よろしくお願いします。
はい、うわー楽しみですね。
今頑張ってますよ、
ね、
私がここでふわふわおしゃべりしてる間にもメンバーは必死でやってますからね。リサック行ってらっしゃいって
宣伝担当ということで、
紫さんによろしくって言われながら
宣伝担当で、
はい、
いいことだ、
頑張ってます。
いいことだ、いいことだ、ね、みんな大変なのかな、はい、きっと
今大変でしょうね。
今が一番大変だろうね、はい、全部新曲だったら本当に、ね、何曲ぐらい出す予定なんでしょうね。
私たちとしては、うん、いけるんなら何曲でも出したいんですけど、まあそこは大人の事情というのがあるらしく、そんないっぱい出せないよって、
うん、そうなのね。こうパソコンでこう、
そうです
ね、iTunes の画面があって見たら、はいはい、全部逆さ入れ埋まってるようなぐらい曲が増えてたら楽しいかもしれない、
ね、6万曲くらい出さないとダメかもしれません。
もうそしたらもうカラオケ会社一つちょっと買い取って、
買い占めましょう。逆さエレンのカラオケ、
ここのカラオケボックスは逆さエレンしかありませんみたいな、
はい、一気に6万曲配信、 次夏希はまた6万曲出します。
曲は誰が作ってるんだっけ。
全部うちのボーカルなんで
大金持ち。頑張ってもらわないとね、はい、
頑張ってもらいましょう、
ね、頑張ってもらいましょう。その辺はね、はい、ぜひぜひぜひぜひ。そんなこんなでございますが、はい、どうでしょうね。ここ最近何かしばらく会ってないことに面白いこと、はい、楽しいこといっぱいありましたか。
私ちょっと話音楽とかけ離れてもいいですか。
全然大丈夫ですよ。
紫さん明晰夢って知ってます、
う
ん、
あ、わかるわかるわかる。
私見る夢の大体明晰夢なんですよ、うん、なんで夢の中で好き放題して帰ってくるんですけど、
それすごい、ね、例えば
夢を見ながら夢だって分かっていて、私この前すごい怖い人に追いかけられる夢を見てたんですけど、うん、夢だからいいやって思って追っかけられているのを途中でこうくるっと厳しを返して、うん、その怖い男の人に突進していくんですけど
夢だからいいやと思って、はい、
で突進した後に逃げるために空を飛ぼうって自分で思って、うん、夢だから飛べるもんねみたいな感じでヒューって飛んで逃げるんですよ
あ、そういうのもできるんだ、はい、へえ面白い。
で目覚めるときは目覚めようとして目覚めるのじゃなくて、うん、自然と目覚めるんですけど、うん、そんなことを最近意識しながら生きてるんです。今日も明晰夢かなとか、で朝起きて明晰夢だったとか、そういう
面白い
不思議な感じなんです。
例えばよくなんかそういう明晰夢的な話を聞くときって、はい、予知夢に近いような感じの明晰夢を見る人とかの話ってたまに見るけど、そういうのはないの。
小さい頃によく見てた夢があって、うん、そこに大人の姿の自分が出てきたことあるんですよ。
この姿だった今の姿だったんだ。
なんか当時夢でよく遊んでたお姉さんがいて、うん、大人になった時に、うん、あれ私だったみたいな経験は一回だけあります。うん、
じゃあ大人になってからちびっこと遊んだ記憶は
今んとこなくて、
まだないんだ。
いつか出てくるんじゃないかなと思ってるんですよね。ね、
小さい頃の子供の自分と遊ぶ、はい、大人の自分、
はい、その時私道に迷ってたんですよ、はいはいはい、小さい頃。そしたら、うん、なんかお姉さんが出てきて、うん、ちょっと派手な感じのお姉さん出てきて洞窟を抜けてここからお家に帰れるよって言われて、泣きながらお姉さんに手引っ張ってもらって帰るんですけど、うん、それからその夢見れなくなっちゃったんですよ、うん、なんで今きっとどっかのタイミングで泣いてる子供を家に返す夢を見るんじゃないかなって、
うんうん、まあでもそっか、夢だからね。逆にそれが現実だったら面白いのにね。
そうです ね、すごい
何が何が
わかんないですけど
あ、そういうのもあるか。でも面白そうだなそれもね、はい、なんかそういうのをガーって書き溜めて、はい、なんか詩とか本とかにして売りつけてみるとか、ネタに困ったボーカルに売ってみるとか
私でもちょいちょい話してるんで、
う
ん、
あ、じゃあそういうのをネタにきっと作ってるのかもしれないね。
だった私もちょっと印税もらわないといけないですね。
本当に本当にね。だからじゃあボーカルにこう傘さしていただいて日に当たらないように日傘をね
うちのボーカル真っ黒になってます。
羊として
そのネタは私があって
私がこのネタ差し上げました的な、ね、それも楽しいかもしれない、
はい、
ねでもそういう話を結構メンバーとしてる時って、はいはい、メンバーの反応ってどんな感じになるの。
普通ですよ。
結構普通。あ、そうなんだ。なんか
最初の頃は、うん、すごいねとか言ってくれたんですけど、うん、もう付き合い長いんですよ、はいはいはい、私もボーカルと10年は言い過ぎですけど、それくらいの付き合いなんですよ。学生の頃からなので。でそうなると最近とかだと、へえすごいねって言って
お父さんがなんか子供あやすみたいな
他のメンバーを回って、あの人一人でハッスルしてるよみたいな感じで、
ライブの時はみんながハッスルしてるのにね、は
い、普段私だけなんですよ
そうなんだ、はい、そんな普段もちょっと覗いてみたい気もしますがね、
はい、
ねえ、じゃあその夢の中のネタも多少織り込まれてるのかしらこの曲は
どうでしょう
どうなんでしょう。
あったら印税もらいましょう
ね。ぜひぜひぜひぜひじゃあ 今回の前半戦の曲をぜひぜひ紹介してください。
はい、はい、こちらは坂精錬のラブソングになってます。聞いてください。変顔とオムライス。